おはようございます。2024年1月28日第3礼拝を始めます。まずは前奏を聞きながら心を静めて主を待ち望みましょう。では賛美歌74番をもって主を賛美いたしましょう。ご無理でない方はどうぞご起立ください。 では司会者が一言お祈りいたします。天の父なる神様、今朝もあなたの御前に集い、この礼拝堂でオンラインで礼拝を捧げることができる幸いに心から感謝いたします。元旦に能登半島で起きた大地震と航空機同士の衝突事故という大きな出来事による混乱の中迎えた新しい年も早1ヶ月が経とうとしています。被災地では凍えるような真冬の寒さ、大切なものを失った喪失感と先の見えない不安と試練の中におられる方がまだ数多くいます。主よ、どうかそのような方々お一人お一人の命をお守りください。また多くの教会が被災し、今も避難所に集い礼拝を捧げている兄弟姉妹がいます。被災地にある主の群れにあなたの御手が届き、御霊と御心によって支えてください。また世界ではウクライナやガザにおける武力紛争は未だ終わりが見えず、日々多くの命が失われています。私たちが苦しみの中にいるとき、主が共におられ、私たちに寄り添ってくださるように、私たちもまた今困難の中にある人々の苦しみに心を向けます。そして心を合わせて取りなしの祈りを捧げます。私たちもまたそれぞれ置かれた場所で日々重荷を負い、さまざまな問題に悩み、傷つき疲れ果ててしまう時があります。困難の前に立ち尽くす時、私たちはあなたを見失い、あなたとの交わりを忘れ、信仰によってではなく自分自身の力で解決しようともがき、苦しみ、この世の知恵による解決を求めていたことを告白します。主よ、どうか私たちが固く握って離さない人生のハンドルをあなたに明け渡し、主に委ねることができますように。これより御言葉を取り憑かれる公文先生を聖霊で満たし強めてください。そしてあなたが私たち一人一人に語りかけてくださる御言葉と御心を素直に受け取ることができますように、私たちの目と耳とそして心を整えてください。この礼拝の一切を主にお委ねし、私たちの救い主主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。主イエスがこのように祈りなさいと教えてくださった主の祈りをいたしましょう。主の祈り。天にいます私たちの父よ、皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように地でも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許しました。私たちを試みに合わせないで悪からお救いください。国と力と栄はとこしえにあなたのものだからです。アーメン。どうぞご着席ください。今朝は、初めに、昨年12月に受選をされた、磯村峰隆さんに、受選のお証しをしていただきます。
ではよろしくお願いします。証しをさせていただきます。 私が育った家庭では日常に信仰というものはなく、信仰とは無縁の生活を送ってきました。20代後半でクリスチャンの妻と結婚して、妻が教会に通うのを見ていましたが、私自身の生活は以前と変わらずに、むしろ最初は教会との関わりを避けていました。8年前に仕事の関係で牛久に引っ越してきて、子供がマナ IGN に通うようになってから、妻に連れられる形で初めて礼拝で話を聞くようになりました。初めのうち内容を理解できずに、またキリスト教と無縁に育った自分の価値観との違いから、メッセージに反発を覚えるということもよくありましたし、心の中に神様が入ってくることもありませんでした。そのような状態が続きましたが、ある日本先生のメッセージを聞く中で、今まで の自分の考えや生き方が全部自分中心であったということに気づかされた時がありました。全ての罪の源泉がそこにあるということを知って、礼拝中ハッとしたような経験をしたことを覚えています。それ以降は自分の心に変化を感じるようになって、毎週聞くメッセージを素直に受け入れられるようになりました。1週間の生活で失った平静さをの礼拝を通じて取り戻すという経験を何度かするうちに、この時間が自分にとって必要であるというふうに思うようになりました。毎日通勤途中と昼休みと帰宅途中の車の中で祈るのが習慣になりました。同時に自分の罪は自分中心の生き方の罪についても認識するようになりました。私自身学校の勉強は割とよくできたこともあって、この学歴中心の生き方の中では、表面上はうまくやってきました。ただその反面、いつからかこう人との優劣をいつも気にして、こう自分の評価や名誉を得るために努力をして、成功しては強さを誇って、こう逆に弱さは悟られないように隠すようになりました。その結果、人に対する愛を失っていって、人との交わりも恐れるようになりました。どんどん神様から離れていく生き方でした。一番近くの存在である妻に対しても多くの罪を犯しました。生きづらさや矛盾は感じつつも、こう自分の力ではどうにもならないこう罪や弱さにとらわれて、抜け出せないということを自覚して、神様に助けていただくしかないと思うようになりました。2000年前に十字架にかけられたイエス様のことをずっと自分と関係ない話のように聞いていましたが、イエス様を十字架にかけた人たちの中にこう自分の心もいたのだと思います。罪のないイエス様を陥れて死に向かわせたのが、実は罪の身代わりとして私を救うための死であったと。私に対してももう罪は咎めないから、悔い改めて私のところに戻ってきなさいと声をかけてくださっているイエス様を心にお迎えして信じていきたいと思います。振り返ってみると、こう今までこう苦しかったことや失敗したことと、こう後になってみると全て自分にとって益であったと。その経験がなかったら、こうさらに神様から離れて滅んでたかもしれないという経験を何度かしました。が、今までも意識してなかっただけで神様が導いてくださっていたのだと思います。今でもまだ捨てきれてないこう自分の罪や弱さに邪魔をされていると感じることもありますが、神様が忍耐強く自分を作り変えてくださっている途中なのだと思うと、こう希望を感じるところであります。クリスチャンとしてこうイエス様の許しと愛の中で生かされて、感謝しながら人との交わりを喜び、人を裁くのではなく許し、愛を受けるのではなく与えて、神様から与えられた賜物を自分ではなく人のために用いるような生き方をできるようになりたいと思います。最後に詩編119編より御言葉をお読みします。37節、虚しいものを見ないように私の目をそらせ、あなたの道に私を生かしてください。67節、苦しみに遭う前は私は迷い出ていました。しかし今はあなたの御言葉を守ります。以上です。ありがとうございました。
それでは、本日の御言葉を朗読いたします。本日の御言葉はエレミヤ書6章1節から30節、新改訳2017ですと、旧約の1296ページにあります。エレミヤ書6章1節から30節、では拝読いたします。ベニヤミンの子らよ、エルサレムの中から逃れ出よ。テコアで角笛を吹き、ベテハケレムで狼煙を上げよ。災いが北から見下ろしているからだ。大いなる破壊が。娘シオンよ、お前は麗しい牧場に例えられるではないか。そこに羊飼いたちは自分の群れを連れて行き、その周りに天幕を張り、群れの羊はそれぞれ自分の草を食べる。シオンに向かって聖戦を布告せよ。立て、我々は真昼に登ろう。ああ残念だ、日が傾いた、夕日の影が伸びてきた。立て、我々は夜の間に登ってその宮殿を滅ぼそう。誠に万軍の主はこう言われる。木を切ってエルサレムに向かって塁を築け。これは罰せられる都、その中には椎茸だけがある。井戸が水を湧き出させるように、エルサレムは自分の悪を湧き出させた。暴虐と暴行がその中に聞こえる。病と打ち傷がいつも私の前にある。エルサレムよ、懲らしめを受けよ。そうでないと私の心はお前から離れ、お前を人も住まない荒れ果てた地とする。万軍の主はこう言われる。ブドウの残りを摘むように、イスラエルの残りのものをすっかり摘み取れ。ブドウを収穫する者のように、あなたの手をもう一度その枝に伸ばせ。私は誰に語りかけ、誰を諭して聞かせようか。見よ、彼らの耳は閉じたままで聞くこともできない。見よ、主の言葉は彼らにとってそしりの的となっている。彼らはそれを喜ばない。主の憤りで私は満たされ、これを収めておくのに耐えられない。それを道端にいる幼子の上にも、若い男がたむろする上にも注ぎ出せ。夫はその妻と共に、年寄りも弱いの満ちた者も共に捕らえられる。彼らの家は畑や妻もろとも他人の手に渡る。私がこの地の住民に手を伸ばすからだ。主の言葉。なぜなら身分の低い者から高い者まで皆利得をむさぼり、預言者から祭司に至るまで皆偽りを行っているからだ。彼らは私の民の傷をいい加減に癒し、平安がないのに平安だ、平安だと言っている。彼らは忌み嫌うべきことをして恥を見たか、全く恥もせず恥ずかしめが何であるかも知らない。だから彼らは倒れる者の中に倒れ、自分の刑罰の時によろめき倒れる。主は言われる。主はこう言われる。道の分かれ目に立って見渡せ、古の通り道、幸いの道はどうであるかを尋ね、幸いの道はどれであるかを尋ね、それに歩んで魂に安らぎを見出せ。彼らは、私たちは歩まないと言った。私はあなた方の上に見張りを立て、角笛の根に注意せよと命じたのに、彼らは注意しないと言った。それゆえ諸国の民を聞け、改宗よ知れ、彼らに何が起こるかを。この国を聞け、見よ、私はこの民に災いをもたらす。これは彼らの企みのみ、彼らが私の言葉に注意を払わず、私の律法を退けたからだ。一体何のためにシェバから入港が、また遠い国から香りの良い勝負が私のところに来るのか。あなた方の全焼の捧げ物は受け入れられず、あなた方の生贄は私には心地よくない。それゆえ主はこう言われる。見よ、私はこの民につまずきを与える。父も子も共にこれにつまずき、隣人も友人も滅びる。主はこう言われる。見よ、一つの民が北の地から来る。大きな国が地の果てから奮い立つ。彼らは弓と投げ槍を固く握り、残忍で哀れみがない。その声は海のように轟く。娘シオンよ、彼らは馬にまたがり、あなたに向かい、一団となって陣を敷いている。私たちはその噂を聞いて気力を失い、苦しみが私たちを捉えた。散布のような激痛が。畑に出るな、道を歩くな、敵の剣がそこにある。 あそこにあり、恐怖が取り囲んでいるからだ。娘である私の民よ、荒布を身にまとい灰の中を転げ回れ、一人子を失ったように喪に服し苦しみ嘆け、荒らす者が突然私たちに襲いかかるからだ。私はあなたを私の民の中で試す者とし、城壁のある者とした。彼らの行いを知り、これを試せ。彼らは皆かたくなな反逆者、抽象して歩き回る者、聖堂や鉄、彼らは皆堕落した者たちだ。ふいごで激しく吹いて鉛を火で溶かす。鉛は溶けた、溶けたが 無駄だった。悪いものは除かれなかった。彼らは捨てられた銀と呼ばれる。主が彼らを捨てられたのだ。本日は、エレミヤ書6章の予言から学んでまいります。エレミヤ書5章の予言においては、一貫としてエルサレムが罰されるべきかどうかという問いが追及されていました。その問いを追及した結果、神は罰さなければならないほど民の状態は悪いという答えに到達しています。しかしその結論に達してもなお、神はエレミヤを通して語り続けました。6章においては罰することがすでに決定していた民への予言が記録されています。神の警告を無視し続け、神に対して耳を閉ざした民にもエレミヤは語ることが求められています。その予言には少なくとも2つの特徴があります。まず、民が悔い改める可能性はもはやほとんど追及されていません。それは神は民に希望を見出すことができなくなったからだと思われます。次に、予言が民に発せられているものの形だけ民に語っているような状態であったという特徴があります。さらには、民への宣告の一部は諸国に語られていますし、エレミヤにだけ語られた部分もあります。審判はいよいよ近くなり、民には直接的な予言さえ与えられない状況になったようです。それでは一節もう一度お読みいたします。ベニヤミンの子らよ、エルサレムの中から逃れ出よ。テコアでの角笛を吹き、ベテハケレムで呪しをあげよ。災いが北から見下ろしているからだ。大いなる破壊が、北から来る敵であるバビロンはエレミヤの予言のテーマです。一節はそれから逃れるように警告を発した予言であります。通常逃れる場合はエルサレムのような要塞に逃れますが、ここではエルサレムの中から逃れ出よということは意外なことであったと想定されています。ここで言及されているテコアとベテハケレムはそれぞれエルサレムの南にあったと思われますので、北から南に逃れるよう警告したことになります。よってこの警告ではエルサレムがまだ破壊される前に南に逃れ、そこで遠くの敵が探知された、そのことを表す呪しを上げて角笛を吹くように勧められています。敵が来ること、そしてエルサレムは滅ぼされることがすでに確定していることを予言は表しています。2節から3節を読みいたします。娘シオンよ、お前は麗しい牧場に例えられるではないか。そこに羊飼いたちは自分の群れを連れて行き、その周りに天幕を張り、群れの羊はそれぞれ自分の草を食べる。この例えは一節の延長線上にあると思われます。娘シオンとはエルサレムのことです。それは麗しい牧場のようであり、羊飼いすなわち敵はそこに吸い寄せられます。そこにある草、すなわち分取り物を回収しに来て、用事が済んだら去っていくということでしょう。この例えにおいてはエルサレムは草でしかなく、当然抵抗する想定はありません。エルサレムを攻略できるかどうかということは問題にさえなっておらず、 すでに略奪されることが決定事項となっていることが前提となっています。次には敵の攻撃の描写が予言されています。敵は勢いよく攻めてきた結果、エルサレムはあっという間に劣勢となり慌てふためきます。4節から5節お読みいたします。シオンに向かって聖戦を布告せよ、立て我々は真昼に登ろう。ああ残念だ、日が傾いた、夕日の影が伸びてきた。立て我々は夜の間に登ってその宮殿を滅ぼそう。冒頭で聖戦が布告されますが、エルサレムを攻撃することを命じているのは究極的には神であります。立て我々は真昼に登ろうという発言は敵の自信を表しています。通常真昼というのは暑くて疲れますので、真昼にあえて戦うことはありません。それなのに彼らは攻めに来ます。続く、ああ残念だ、日が傾いた、夕日の影が伸びてきたは、エルサレム側の反応を表しています。旧約でよくあるように人生が日が沈むことに例えられていると仮定しますと、夕日の影が伸びてきたという言葉は人生の終わりが近づいていることを民が自覚していることを表します。要するに敵の勢いは思いのほか強く、負けを悟ってしまったということでしょう。しかし籠城した以上後悔したところでもう遅いのです。その夜には敵はすでに宮殿に達しています。立て我々は夜の間に登ってその宮殿を滅ぼそう。すでに城壁は破られ宮殿で抵抗している残党と戦っているようです。夜にあえて攻める必要はここでもありません。敵は容赦がなく、そのうち日のうちに戦いを終えようとしています。続く部分でエレミアは万軍の主の命令を聞きます。お読みする6節は主役となっています。6節と7節お読みいたします。このようになるのは万軍の主がこう言われるから、木を切ってエルサレムに向かって塁を築け、これは罰せられる都、その中に椎茸があるのがそのすべて、井戸が水を湧き出させるようにエルサレムは自分の悪を湧き出させた。暴虐と暴行がその中に聞こえる。病と打ち傷がいつも私の前にある。神はエルサレムと共にいたのではなく、外にいる敵軍と共におられました。その理由は敵軍に正当性があるからではなく、エルサレムで憎むべきことが起きているからでありました。虐げは例外的に起きていたことではなく、それがエルサレムのすべて、その本質でありました。例外的なことであればやがて悪は浄化されるものの、エルサレムの場合は悪が次々と湧き出ています。神の目にはそれが井戸に湧く水の様子と似ているように見えていたようです。もう修復不可能であるからこそエルサレムは滅びなければなりません。さて、1節から8節を共に読んでまいりましたが、冒頭で申し上げました通り、民の悔い改めの可能性はほとんど追及されていません。代わりにその審判の様子が描かれています。確かに民の内面的状態についても触れられていますが、悔い改めを促しているわけではありません。続く8節も例外ではありません。8節、エルサレムよ、懲らしめを受けよ。そうでないと私の心はお前から離れ、お前を人をも住まない荒れ果てた地とする。神の発言には未練がましいと思えるほどの愛が見られます。しかしその愛と忍耐にも限界があると神は語っています。ここで言われる心が離れるとは、エルサレムを特別扱いしなくなることを指しています。ただこの言葉は 悔い改めを期待した言葉だとまでは言えません。むしろ来たる裁きについて語る中、神はご自分の心がエルサレムから離れていっていることに気づき、そのことに危機感を感じたということではないかと思われます。つまりエルサレムを荒れ果てた地とする感情的な土壌ができつつあることに気づき、それを懸念してたとえそれが効かない民であっても警告せざるを得なかったのではないかと推測できます。民は神に愛と忍耐があるうちに懲らしめを受けなければ容赦ない神の怒りが降り注いでしまいます。それは9節の予言の言葉からも伺えます。9節、万軍の主はこう言われる。ブドウの残りを摘むようにイスラエルの残りのものをすっかり摘み取れ、ブドウを収穫する者のようにあなたの手をもう一度その枝に伸ばせ。ブドウを摘む際、一房も取り残さないよう入念に摘むように、神はエルサレムにもエレミアに対しても同じようなことをしなさいと命じています。つまり民の中で審判から逃れる人がいないようにという神の命令であります。これはエレミアに命じたことでありますが、その命令についてすれ違いが少しあったようです。10節は詩訳をお読みいたします。私は誰に語りかけ、誰を諭して聞かせようか。見よ、彼らの耳は閉じたままで聞くこともできない。見よ、主の言葉は彼らにとってそしりの的となっている。彼らはそれに関心がない。エレミアは神の言葉を聞いたとき、珍しく問いを持って神に応答したようです。その予言の言葉を誰に語るべきかと聞きます。民に語ることに意味が見出せなくなっていたようです。しかし11節以降のやり取りを見れば明らかのように、これは民を諭すための言葉ではありませんでした。これは怒りの言葉であり、関係を断つような裁きの言葉でありました。11節に進む前にここで言及されている耳を閉じた民の状態について解説しておきます。ここで言われている耳を閉じたの言語はアレラオゼンで、これは直訳しますと耳に割礼を施していないという意味であります。結論だけ申し上げますと、これは聞かないということではなく、都合の良いことしか聞かず都合の悪い部分を指摘する言葉、自分の恥ずかしい姿を指摘するような言葉についてはわからないといった意味だと思います。したがって民は言われた内容に無関心であったというふうに言えます。11節から12節お読みいたします。主の憤りで私は満たされ、これを収めておくのに耐えられない。それを道端にいる幼子の上にも、若い男がたむろする上にも注ぎ出せ。夫はその妻と共に、年寄りも弱いの満ちた者も共に捕らえられる。彼らの家は畑や妻もろとも他人の手に渡る。私がこの地の住民に手を伸ばすからだ。主の言葉。憤りが注ぎ出される対象は大人だけでなく幼子に至ります。9節においてイスラエルの残りのものをすっかり摘み取れと言われたとき、それは文字通り全員にということだったようです。ここで一点補足いたしますが、ここで言われる憤りというのは言語においてヘーマーです。これは単なる怒りではなく暴力に至るような激しい怒りのことを言います。それは神の怒りそのものですが、エレミアも同じ怒りで満たされています。エレミアも預言者として神の言葉がどのように扱われているのかを体験し、暴力的な怒りに満ちたようです。その怒りを注ぎ出せというのは9節の預言の言葉を怒りの言葉として語るということだと解するべきでしょう。応答を得るため語るのではなく、審判を告げるのであります。それにしても裁きの 決定的な前兆が怒りの言葉であるというのは何とも不気味なことではないでしょうか。13節から15節お読みいたします。なぜなら身分の低いものから高いものまで皆利得をむさぼり、預言者から祭司に至るまで皆偽りを行っているからだ。彼らは私の民の傷をいい加減に癒し、平安がないのに平安だ平安だと言っている。彼らは忌み嫌うべきことをして恥を見たか、全く恥もせず恥ずかしめが何であるかも知らない。だから彼らは倒れる者の中に倒れ、自分の刑罰の時によろめき倒れる。主は言われる。民の問題はいろいろとあったと思われますが、その問題の本質的な部分を神はエレミアに言い表しています。要するに民の恥の感覚は完全に麻痺してしまい、感じるべき恥を感じられない状態となっていると神は指摘します。罪を告白するための土壌さえありません。ただしここでは民の傷についての言及がありますので、問題があること自体は意識されていたようです。しかしそれが恥ずかしいとは思っていなかったようです。罪を至って曖昧に認識していたというようなことでしょう。しかし民を咎めるべき祭司や預言者たちもその役割を果たしていませんでした。彼らの発言は平安だ平安だという言葉に集約されています。彼らは平安という人聞きの良いことを語ることを好んだようです。教師たちは傷、つまり罪があること自体は認識していたようですが、その深刻さを分かっておらず、表面的な解決ばかりをしていたようです。つまり利得を結ぼっていった加害者である民の罪を責めるどころか、教師たちは民に媚びて平安だと伝え、加害者側を慰めていたようであります。本来誰かが罪を告白した場合、律法を通してその違反の深刻さを教える必要があっても、教師が神の許しの可能性についてその場で言及する必然性はありません。理由はいろいろとありますが、例えば人は自分は許されて当たり前といった傲慢な態度や、同情を得られて当たり前だという態度で罪を告白する場合が多く、それは恥知らずな偽りの告白で当然許される資格がありません。人間関係においてもそのような態度であれば許されません。本来教師は人を誠実な罪の告白へと導くことで精一杯なのであります。しかしイスラエルの教師たちは罪を告白する人が来ると危機として神の許しを勝手に宣言するタイプの人間であったようです。その表面的な解決の結果、深刻な問題が依然として残っていても漠然とした平安だという意識が蔓延していました。このようにして教師たちは民が癒されることを阻み、それで民の希望は完全に断たれてしまっていました。そのような偽りの平安の世界観のもとに生きる民を神は滅ぼすことが15節では語られています。漠然として神との関係が平安だという意識を持ち、神を礼拝しているつもりになりつつも、心の奥底では神の言葉を拒絶している民の内面が続く箇所で描かれています。19節は主訳ですが、それ以外は新改訳のままです。それでは16節から21節を読みいたします。主はこう言われる。道の分かれ目に立って見渡せ、古からの通り道、幸いの道はどれであるかを尋ね、それに歩んで魂に安らぎを見出せ。彼らは私たちは歩まないと言った。私はあなた方の上に見張りを立て、角笛の根に注意せよと命じたのに、彼らは注意しないと言った。それゆえ諸国の民を聞け、改宗を知れ、彼らに何が起こるかを。地を聞け、見よ、私はこの民に災いをもたらす。これは彼らの企みの実。彼らが私の言葉に注意を払わず、私の律法を 退けたからだ。一体何のためにシェバから入港が、また遠い国から香りの良い勝負が私のところに来るのか。あなた方の全焼の捧げ物は受け入れられず、あなた方の生贄は私には心地よくない。失礼しました。21節もお読みいたします。それゆえ主はこう言われる。見よ、私はこの民につまずきを与える。父も子も共にこれにつまずき、隣人も友人も滅びる。耳を閉ざした者が礼拝できている気になることが可能であることは驚きであります。しかし礼拝は民独自の基準で考えているからできていると思えているのです。実際には自己満足に過ぎなかったことが想像されます。シェバからの入港など彼らの基準では最上のものを神に捧げていました。しかし神にはその意味が分かりませんでした。民は意識としては神を礼拝しているつもりでも、無意識の領域では神を拒絶していました。その証拠に神の律法を退けていたのです。さらに言えば、神が本来は与える必要もない忠告までして民を改心に導こうとされていました。しかしその恵みに対しても横暴な態度を取り、全く理不尽な返事を無意識的にしていたのであります。この一連のやり取りは来たる災いを正当化するものでありました。災いは民自らが招いたものであります。幸いの道を拒絶し、悪い道を歩んだ民はその悪い道で一同一緒につまずくことになります。何度か申し上げています通り、エレミア書6章ではもう民に対して悔い改めを促す様子はありません。ここでも同様です。18節では神は民の裁きについてエルサレムではなく諸国の民に語っています。エレミアはこの予言を実際に諸国に行って語った可能性があります。続けて22節から26節お読みいたします。主はこう言われる。見よ、一つの民が北の地から来る。大きな国が地の果てから奮い立つ。彼らは弓と投げ槍を固く握り、残忍で憐れみがない。その声は海のように轟く。娘シオンよ、彼らは馬にまたがり、あなたに向かい一団となって陣を敷いている。私たちはその噂を聞いて気力を失い、苦しみが私たちを捉えた。散布のような激痛が。畑に出るな、道を歩くな、敵の剣がそこにある。恐怖が取り囲んでいるからだ。娘である私の民よ、荒布を身にまとい、灰の中を転げ回れ。一人子を失ったように喪に服し、苦しみ嘆け。荒らす者が突然私たちに襲いかかるからだ。先ほどの9節から21節においては、民には希望がないことが確認され、故に神は憤り、災いが来ることが確定したことが予言されました。今お読みした箇所ではもう一度1節から8節にあった北からの敵のテーマに戻ります。その軍隊は強力で抗いようがなく、残忍で憐れみがないことが確認されます。しかしそれは神が民に対して持つようになった態度と同一ではないかと思われます。民は憐れむ余地がない状態だったからであります。しかし25節から26節においてエレミアの助言のようなものがあります。25節をご覧になってください。畑に出るな、道を歩くな。また26節においては、娘である私の民よ、荒布を身にまとい、灰の中を転げ回れ。一人子を失ったように喪に服し、苦しみ嘆けと言われています。一人子を失ったように喪に服しなさいというのは、唯一の子孫を失い未来の希望が完全に絶たれた時のように嘆けという意味です。このエレミアの助言も 災いの宣言の一部として読むべきであります。これは悔い改めの招きとは言えない内容であります。前提としてすでに災いは確定しています。エレミヤが懸念しているのはその災いを民が甘く見ることであり、故に災いを深刻なものとして受け止めるよう助言しています。というのは、民は偽って嘆くことさえしない可能性があるからであります。つまり、24節で語られている通り、敵軍が怖いというふうに思いながらも畑に出て行ったり、道を歩いたりするような悠長な生活を続ける可能性があるとエレミヤは考えたのです。実際に北から敵が来た時の民の行動を思い返すと、その時でさえ民は神が北の敵を送ったことが受け入れられず、希望があるかのように振る舞いました。それが立派な信仰的な確信だという感覚が民にあったかもしれませんが、神からすればそれは固くなさでしかありません。しかしこれが神の立法を拒否して都合の良い言葉しか受け入れない、そういう耳を閉ざした礼拝者たちの状態でありました。長年平安だ平安だと民に刷り込んだ教師たちは至って罪深いですが、そのような教師たちを求めた民も言い逃れできません。それでは27節から30節お読みいたします。私はあなたを私の民の中で試すものとし、城壁のある町とした。彼らの行いを知り、これを試せ。彼らは皆かたくなな反逆者、中傷して歩き回る者、聖堂や鉄、彼らは皆堕落した者たちだ。不意語で激しく吹いて、鉛を火で溶かす。鉛は溶けた。溶けたが無駄だった。悪いものは覗かれなかった。彼らは捨てられた銀と呼ばれる。主が彼らを捨てられたのだ。最後に神と預言者エレミヤの間の会話が記録されています。これは6章全体の結論のような役割を占めています。神はエレミヤの使命が試すものであるということをエレミヤ書1章では語られていませんでした。ここで初めてそれが明らかにされたようです。エレミヤは民を試すものであると明言されることにより、民の在り方をより強く意識させられたと言えます。エレミヤは民の心に何があるのか判断しなければなりません。それは真っ当な判断力があれば可能なことでありました。なぜ神はそのような使命を与えたのかという点についてですが、民のことがエレミヤにとって他人事であってはならなかったからではないかと私は思います。民が捨てられるべきだというのが神の評価でも、それがエレミヤの評価ではなく、エレミヤの評価は曖昧であってはならない、そういうことではないでしょうか。エレミヤ自らも評価して、私も同意するとはっきり意識しなければなりません。そうでなければエレミヤは神についていけず、審判に伴うさらに厳しい予言をすることはできません。29節に述べられている聖霊について少し解説しておきます。銀の聖霊においては、銀から不純物を取り除く工程が必要でありました。実際の古代の聖霊技術ははっきりとは分かりませんが、銀から不純物を取り除くために鉛は有用ですので、それを利用していた可能性があります。鉛を溶かして銀に混ぜると、鉛に不純物が付着して銀を洗い落とす役割を果たしますので、そのことを言っているのでしょう。ただし集めた銀の鉱石に正体不明な不純物が混ざっている場合、この工程を何度通しても銀は精錬できなかったことが想定されます。そのような場合、その鉱石は諦めて捨てていたということのようです。民はまさに捨てられる銀であるとエレミヤは結論付けます。エレミヤは神の言葉を語り、民を精錬しようと試みました。しかしどうしても良い結果が得られず、民は耳を完全に閉ざしていると結論付けました。 つまり、特定の預言を聞いたか聞いていないのかということではなく、民はもとより聞くことができない、希望がない状態であることがエレミアの体験の中ではっきりしたということであります。その体験を通してエレミア自身も民が捨てられた銀だと分かったのであります。最後にこの御言葉から学ぶべきことを短く語り終わりたいと思います。本日の御言葉は神の民イスラエルについて語られていますが、同じ神の民である教会にも当然同じ審判が下る可能性があります。しかし教会が捨てられるような状況になりうるということは十分に語られてこなかった面があります。それどころか教会は審判ということ自体から目を背けている面があります。一つの根拠を申し上げますと、1954年に出版された賛美歌という賛美歌集の目次には審判という項目があり、そのもとにはわずか2曲しかありませんでした。しかしその後出版された賛美歌集をいくつか拝見しましたが、目次からは審判という項目そのものがなくなっています。これは戦後の日本の教会においては神の正義と審判について賛美されてこなかったということであり、神の正義の審判があることについての意識が徐々に薄くなっていることを物語っています。今がすでに平安だ平安だとしきりに語り合う耳を閉ざした民の時代であるというのは考えすぎでしょうか。というのは平安だと考える人の根底にあるのは神の正義と審判に対する無関心なのであります。エレミアの預言を聞いた民は聞いて怒っていたというよりも、なぜそのようなことを言っているのかがよくわからないという感覚だったのではないかと私は思います。自分たちは災いの対象のはずがないという高慢な思い込みがどっかにあったゆえ、なぜ審判について語る必要があるのか自体わからなかったのではないでしょうか。それは現代の神の正義と審判に対する態度と似ているのではないかと思わずにいられません。現代においても自分が災いの対象のはずがない、神がそんなことをするわけはないと漠然と考えてしまっているのではないでしょうか。しかし聖書の語る罪や神の怒りと照らしますと、その考えは当然間違っています。それは自分の姿を見誤っていることから生まれる高慢さであると言わざるを得ません。律法を知らないからこそそのようになるのであります。礼拝しているという意識を持っていたとしても、神が教会を捨てると私たちは知っていたでしょうか。その暴力的な憤りが教会に注がれる際は容赦がないということを知っていたでしょうか。自己満足な礼拝や神を侮った態度がいつまでも許されるわけではありません。また神はいつまでも私たちに語りかけるわけでもありません。高慢さがどう過ぎた際には一人も逃さないという趣旨の暴力的な言葉が教会に告げられ、その後罰が回収一同に降り注ぎます。その真実をエレミア6章から学ばなければなりません。このことを知ったのであれば、手遅れになる前に御言葉を通して神の基準を学ばなければなりません。仮にしきりに平安だ平安だという教師がいたとしても、結局は本物を求めるかどうかは各個人が決めることなのであり、自己責任であります。神は偽りを見抜き警告を聞き入れる人を探し求めます。災いを通して伝達される角笛の警告音が鳴り響いても聞かなければ、自分は耳を閉ざした人であったということに他なりません。現代のように警告が多い時代には考えなければなりません。自分は警告を無視し漠然とした平安だという感覚で満足しているのか、それとも警告が示す先にある真実を求めるのか。真実を求めたいと思うのであれば、その道を歩む覚悟があるのか。本日の御言葉を聞く私たちはそのあたりを問われているのではないでしょうか。お祈りいたします。 聖なる神様、私たちはあなたが耳を閉ざしてしまった民には憤りしかなく、容赦なく災いを下すことを学びました。どうぞ一人一人に自分の状態についてその真実を求める探求心をお与えください。またこの時代にも預言者的な教師を立て教会を導いてください。イエス・キリストの御名によりお祈りいたします。アーメン。それでは応答として賛美歌187番を賛美いたします。差し支えない方はご起立ください。
以上でしょうかね。それでは2024年のテーマソングを賛美いたしましょう。ご無理でない方お立ちください。しかし私は主にあって喜び踊り、我が救いの神にあって楽しもう。私の主神は私の
祷いたします。主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方すべてと共にありますように。アーメン。
どうぞお座りください。以上をもちまして第3礼拝を終わります。